どうしても無双国士より上等だ。と、宗近くんは落ちながら言う。救難を落ち尽くすと、向こうから空船が登ってくる。竿も使わねば、貝は無論のことである。岩角に突っ張った懸命の拳を収めて、肩から斜めに目倉島を絡めた細引き縄に、長々と谷間伝いを、今限り戻り船を引いてくる。水行くほかに、石寸の余地だに見出しがたき岸辺を、石に飛び、岩に放って、白わらんじのめり込むまで腰を前に折る。だらりと下げた両の手はせかれて、注ぐ渦の中に指先を浸すばかりである。うんと踏ん張る幾夜の金剛力に、岩は自然とすり減って、引きかけてゆく足の裏をやすやすと受ける段もある。長い竹をここかしこと岩の上に渡したのは、引き綱を我が勢いに逆らわぬほどに、とく滑らすための計りごとという。少しは穏やかになったね、と河野さんは、左右の岸に目を放つ。踏む角も見えぬ切り立った山のはるかの上に、なたの音が蝶々とする。黒い影は空高く動く。まるで猿だ、と宗近くんは喉仏を突き出して峰を見上げた。慣れると何でもするもんだね、と相手も手をかざしてみる。あれで一日働いていくらになるだろう。
いくらになるかな。
下から聞いてみようか。この流れはあんまり急すぎる。少しも余裕がない。のべつに走っている。ところどころにこういう場所がないとやはりいかんね。俺はもっと走りたい。どうもさっきの岩の腹をついて曲がった時なんか実に愉快だった。願わくは船頭の竿を借りて俺が船を回したかった。君が回せば今頃はお互いに成仏している自分だ。なあに愉快だ。今日人形を見ているより愉快じゃないか。自然はみんな第一義で活動しているからな。すると、自然は人間のお手本だね。なあに、人間が自然のお手本さ。それじゃあやっぱり京人形刀だね。京人形はいいよ。あれは自然に近い。ある意味において第一義だ。困るのは何だい？大抵困るじゃないか。と、河野さんは打っちゃった。そう困った日には法がつかない。お手本がなくなるわけだ。背を下って愉快だというのはお手本があるからさ。俺にかい？そうさ。すると、俺は第一義の人物だね。背を下っているうちは第一義さ。下ってしまえば凡人か？おやおや。自然が人間を翻訳する前に、人間が自然を翻訳するから、お手本はやっぱり人間にあるのさ。背を下って爽快なのは、君の腹にある爽快が第一義に活動して自然に乗り移るのだよ。それが第一義の翻訳で第一義の解釈だ。簡単相照らすというのはお互いに第一義が活動するからだろう。
まずそんなものに違いない。
君に簡単相照らす場合があるかい？
河野さんは、黙念として、 船の底を見つめた。言うものは知らずと昔老子が説いたことがある。
ははは、僕は骨川と簡単相照らしたわけだ、愉快愉快
と宗近くんは再び三度手をたたく。乱れ起こる岩石を左右にめぐる流れは、抱くがごとく外割れて、半ば緑を透明に含む降臨波が、さわらびに似たる曲線を描いて、岩角をゆるりと越す。川はようやく京に近くなった。
その鼻を回ると乱山どす?
長い竿を小べりの内へ差し込んだ船頭が言う。なる貝に送られて、深い淵を滑るように抜け出すと、左右の岩がおのずから開いて、船は大飛鶴のもとに着いた。二人は松と桜と京人形の群がる中に這い上がる。幕と連なる袖の下をかいくぐって、松の間を渡月橋に出たとき、宗近くんはまた河野さんの袖をぐいっと引いた。赤松の二抱えを盾に、大井の波に花の影の明らかなるを誇る、橋のたもとの吉津茶屋に高島田が休んでいる。昔の曲げを今の世にしばし許せとかぶる瓜真顔は、花に臨んで風に耐えず、節目に人を避けて、名物の団子を眺めている。薄く染めた輪図の皮膚に、正しく膝を組み合わせたれば、下に重ねる絹の色は見えぬ。ただ、襟元より燃えいずる何の模様の半襟かがすぐ河野さんの目についた。あれだよ。
あれが?
あれが琴を弾いた女だよ。あの黒い羽織は親父に違いない。
そうか。あれは京人形じゃない。東京のものだ。
どうして?
宿の下女がそう言った。
ひょうたんに絵を飾るサンゴのうつけものが天下の高笑いに腕を振って後ろから押してくる。河野さんと宗近さんは鯛を斜めにえらがる人を通した。色の世界は今が真っ盛りである。